もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日どんなご相談でしょうか。
あの、主人のことなんですけども、
はい、
まあ、職場の人と会わなくて、まあ、仕事を長続きしない、
はい、
っていうことと、まあ、仕事でイライラしていて私に当たったり、
はい、
こう娘のことをすごく悪く言ったりとか、
はい、
っていう、まあ、家庭にもちょっと影響があるっていうので、ちょっと相談したいなと思いまして。
はい、あなた様はおいくつですか。
あ、54歳です。
54歳。旦那さんはいくつでしょう。
まあ、47歳。
47。あ、初婚同士で。
いや、お互いに再婚です。
お互いに再婚。
はい。
何年前に一緒になられたんですか。
それが10年くらいです。
10年くらい前。
はい。
で、娘さんというのはどちらの。
あ、前の夫との子供です。3人です。
はい、3人いらっしゃる。
はい。
同居してるんですか。
今は別々です。
ということは、その旦那さんが今 お嬢さんのこと悪く言うということ、その目の前にお嬢さんがいらっしゃるわけではないんですね。
ではないんですけども、やっぱり口うるさく言ったりして、結局娘がもう嫌になっちゃって出て行ったっていう感じ
で。ああ、一緒にいるときに。
はい。
あの、失礼ですけども、その離婚の原因というのがこの結婚だったとか。
はい、人には誰にも言ってないんですけど、
ええ、
で、今日は主人と前の人としてたんですけども、はい、やっぱりきっかけになったのは今の主人との出会いです。はい、
うん、
離婚に踏み切ったのは。
なるほど。それで、まあ、そういう形で清水の舞台から飛び降りるような気持ちで二人一緒になったんでしょうか。
そうですね。まず自分が離婚するとは思ってなかったんですけども、
うん、
そうなって一緒になったのに、
はい、
結局主人がなんか仕事が全然続かなくって。
それは、ま、前からですか。若い頃から。
あ、多分そうです。
うん、
あの、履歴書を書くと、
はい、
もう忘れちゃったぐらい、もう1枚じゃ足りないぐらいなんです。
で、大体そのすぐ辞めちゃうというのは、これはあれですかね、職場の人間関係ということですかね。
そうですね。
うん、例えばね、あなたから見てちょっと普通の人間と比べて喧嘩っぱいとか。
まあ、それはあります。
あ、
私に対してもです。
うん、そのご結婚なさるときはそういう人だって分かんなかったんですか。
結婚するちょっと前に一回怒って、なんかすごい人だなと思ったんですけど、
はい、
だけど実際に私が好きだったので、
はい、
なんかそういうのも目をつぶってしまったっていうか。うん、
それでその時の怒り方っていうのは、はい、例えばその物を投げたりひっくり返したりするとか、そういうところまでいっちゃう。
まあ、その時はまだ、ね、他人だったので、
ええ、
そこまで暴れはしなかったんですけど、主人の場合は言葉がすごいんです。
言葉の暴力があるんだ。
そういう感じです。
うん、全然普段とは違う人格が出てきちゃうってことですか。
そんな感じです。
うん、例えばほら、普段温厚なあの大魔神って分かります。
はい。
あの、温厚なんだけど怒るとこうグワーッと腕が上がると、ものすごい形相に変わると。ああいう人が、
優しい顔がもう全然もう、まあまあ、真逆になってしまうっていう。
逆の人格出てくると。
はい、でも実際普段は優しいんです、うん、本当に。
普段は優しい。
はい、
その、まあ、で、あの、今は、その時はまだっておっしゃいましたけど、今はその、物が飛んできたり、机がひっくり返ったりするんですか。
あ、あります。私もう左足、あの、足一本真っ青になって、たまたまその時仕事行ってなかったので、
ええ、
保険証がなかったから病院に行けなくて、っていうようなこともありましたね。
まあ、その普段優しいとおっしゃいますけども、こういうことが頻繁にあるんですか。
そこまで起こるっていうことは本当に何ヶ月かに1回くらい。
何ヶ月かに1回なら結構頻繁ですね。年にだって数回あるっていうことでしょ。
そうですね。
うん、
でやっぱり怪我をさせたらいけないっていう、やっぱそこまでの辺の理性みたいのはあって、結局椅子を投げて壊しちゃったりとか、あの、壁を叩いて穴開けちゃったりとか。
もともとそういうところが、そういう性格なのかどうか分かりませんけども、その職場もうまくいかないし、
はい、
人生もなんかこうちぐはぐなってきちゃってるし、
はい、
で暴れちゃってるという感じなんですかね。
そうです。まあ、怒ってない時は本当にあのいい人っていうか優しいんですけどね。
多分でも職場でもあいついきなり切れちゃったよみたいなことがあるわけです
ね。そうなんです。それは多分私想像できます。
あなたとしてはどうしたいんですか、これから。
ちょっと怒られると、もうこの人とは別れようっていつも思うんです。真剣にもう明日家を出て行こうって思うんですけど、
はい、
やっぱ2日ぐらい経つとまだ優しくなるんで、あ、でもやっぱりこの人、まあ、私を必要としてくれてるんで、やっぱ置いていけないなみたいに思っちゃうんですね。でも実際に私が好きじゃない、好きなんだと思います、まだ。
今日お悩みとしてね、はい、電話をかけてきてくださって、
はい、
どうなんでしょう、つまりこれからこの結婚をもうやめた方がいいのかどうかという相談なのか。
私は正直言うと、
はい、
一緒にいたいんです、まだ。
その辺どういうふうにしてったらいいかということを今日話したいということですか。
どうしたらいいのかがもう分からない状態はい、なってます。
では、今日の先生紹介いたします、はい、精神科医の高橋龍太郎先生です。よろしくお願いします。
はじめまして高橋です。
よろしくお願いします。
そういう状態でいろんな形で暴言暴力を振るわれて、
はいはい、
その好きだっていう理由がよく分かんないんですけど、何がご主人がいいんですか。
やっぱりいいところがあるんですよね。
どんなところですか。
普段は一人の娘は母子家庭なので、うなぎを買って持ってってやるよって言ってくれたりとか、
まあ、
基本的にはすごくね、
それ普通だと思うけど、そんな
こと。あ、そうですかね、
誰でも要するに暴力があるから
、はい、
ひどい暴力から優しい言葉が浮かび上がると、はい、何かすごく優しい人のようにあなたには思えるかもしれないけど、普通の男性にとってそんなの当たり前で、その5倍も10倍も優しい男性が世の中にいっぱいいると思いますけど、うん、
そういうなんかあるかもしれませんね、
うん、いやいや一般的に、
はい、
家庭内暴力があって本当に、まあ、行政の人も、はい、それから親戚一同も親も、
はい、
別れなさいって言って、
はい、
別れない女性の典型ですよね、あなたは。
そうですか、うん、でもまだ親にも誰にもこのことを話したことはないんです。
いやいや、それは言ったらすぐ別れろっていう決まってるじゃないですか。
そうなんです。そう、親に心配かけたくないんで、
うん、
年老いた親にね、もう80になる親に心配かけたくないんで、
うん、かけたくないであなたがこらえて
、はい、
別れないでいる分どんどんどんどん周りに、
はい、
逆に言うと迷惑をかけてあなたが一人背負い込むというパターンになっちゃうでしょ。
いや、そうです
か。でもうみんな同じことを言うの。
あ、そうですか。
はい、私がこの人を見捨てたら、
はい、
もうこの人は誰も見てあげられなくなるし、かわいそうだ、あるいは私にしかこの人のことを分かってあげられないって言って、どっか英雄的な気持ちになるんですよ、女性がみんな。
英雄とかって思ってないんですけど、全くね、おっしゃる通りです。
うん、でも、それは、
はい、
そうやって、別に一生そのまんま生きていけるっていうつもりであれば、生きていけばいいし、はい、我々が相談を受けた以上は、はい、それはもう 100% 別れなさいと言うしかないですよ。
そうなんですか。
はい、娘のためにもならないし、親のためにもならないし、
はい、
はい、どんどんどんどんこの先もそんないい運命なんて待ってないですよ。
治る見込みはなさそうですかね。
なんで治る見込みがあるんですか
なんかまだ少し期待をしているんですけど。
だから何をすればそれが治るの。
それはやっぱり私が、
はい、
なんかやっぱ怒らせてるんじゃないかなと思って。
でみんな自分が怒らせてるんじゃないかと思って、みんな自分のせいにしてどんどんどんどんそうやって悪い関係になっていくわけ。
あ、そうですか。
はい、あなたはだから何も悪くないのよ。あなたが、ね、全部自分のせいにしてるってことが悪いのよ。
そうですかね、
うん、
いや例えば、
うん、
娘の育て方が私が悪くて、うん、それで、ね、結局娘のことで怒ってるみたいなこともあるんですよね。
そんな程度のひどさに比べたらご主人のやってることはその100倍ぐらいひどいじゃないの、
はい、そうですか。やっぱ暴力っていうのは、
え、まあ、普通警察沙汰にしたら刑法上の罪だよそれ。
それもできなかったですね。やっぱ主人がそうなっちゃうのがやっぱりかわいそうかなって思ってしまって。
別にかわいそうとかなんとか同情する余地があるんだったらもうさっさと出て行って二度と会いなさんな。
そうですか。出て行ったらもうやっぱり会わない方がいいですよね。
だって会ったらまた同じように暴力振るわれでしょうに、うん、なんで出て行ったって話になるじゃないの。
ってなりますかね。プライドが高いのでもうそのまま追っかけてこないかなっていう、ね、
うん、そしたらもっけの幸いで二度と会わなければいいじゃない、
うん、ああそうですよね、
はい、
そうすれば娘ももっと伸び伸びしますよね。
伸び伸びするし老後一緒にあなたが年取った時にいろんな形で見てあげられるでしょう、娘さんも。それから何かの折に、
はい、
おばあちゃん家に行こうかって言ってお孫さんもあなたん家へ立ち寄れるじゃないの、今立ち寄れないじゃないの、
うん、まあ用でもなければ来れないですよね、
うん、そんな人生が良ければ別にそれに準じればいいけれど、現実にどう客観的に判断したってご主人は一つもいいところないじゃないの。
そうですよね。私が優しいと思ったのがなんか私から勝手にそうに見えてただけなんですね、
うん、暴力と対比すればどんなことをやっても優しく見えるっていうだけですよ。
なんか洗脳されてるみたいな感じなんですかね。
もう半分洗脳されてると思いますよあなたは。
ああ、もうそしたら職場の問題とかっていう以前の問題ですね。
いやいや職だから同じことですよ結局。普通ならば、ね、
はい、
自分がいろんな問題を抱えていてここが面白くないとか、はい、ここが自分の思うようにならないんだっていうことを大人はそれを言葉にして他の人とのコミュニケーションを図るわけ、
はい、
それが会社でも同じことで自分がここを不満に思ってるっていうことが自分で言葉にすることができないもんだから、
はい、
ボンと爆発して幸い会社じゃ暴力事件は起こせないからただ辞めるってことを繰り返してるっていうだけで、これはもう全く同じことが会社でも起きてるし人生の問題でも起きてるけれど、男女の間は惚れたもんが弱いので、惚れたあなたが彼のわがままを許しっぱなしにしてるのでたまたま長持ちしてるだけですよ。普通の女性だったらとうにその付き合ってる時に暴力沙汰があったらもうその場で別れてそんな結婚なんかしなかったでしょ。
そうですよね、
うん、単なる暴力夫だと思いますよ。
そうですか、はい、でもなんかそう言われるのもなんか私はなんかちょっと今正直なところなんか気分が悪いって思うのはやっぱり主人のことが好きなんですかね。まだ
もう好きなんでしょうね。
で結局自分の気持ちが整理がつかなくって、
うん、
主人から離れられないっていうか、まあ、洗脳されてるっていうか、
うん、そういうことですね。
離れてしまえばあよかったと思うとき
に離れればもう少し冷静な判断力ができると思いますよ。ただ中にいるうちはそういう冷静さは取り戻せないんじゃないの。
わかりました、
うん、
もしもし、
はい、
もしもし、
はい、
あの前の結婚がダメになった時別居なさってたんですよね。
はい、
でその時もつまり決断なさったわけですよね。
そうですね、やっぱりその前の旦那も結構おぼりっぽくてで怒った時にその勢いで私が出たっていう感じです、
うん、いずれにしましても、
はい、
決断が必要な時は来てしまったわけですね。どっちに行くにしろ、
ね、
ええ、
はい、
はい、
確認性に考えてみます、
はいはい、そうしてください、
はい
はい、ありがとうございます、
はい、失礼します。
失礼します。